さあ始まりましたメンバーのヘアラジオ93回目でございます。
お願いします。
1週間空きまして、
はい、
歌ネタ王がありまして、
ありました。
結果、
はい、
優勝という ことで
しましたね。
ザジーが強かったですね。
ザジーが面白かった。
そう、ザジーの結果次第で俺たちが決勝に残る残らないが決まる感じだったんですけども、
うん、でした。
開始1分半ぐらいから、
うん、
敗者コメントを考え出してました。
でしたね。
そうですね、
うん、俺は結構すがすがしい気持ちでしたけど、
ね、あ、そうですか、
はい、
悔しさはなかった？
いや、悔しいけどここまでかっていう感じでしたね。
あ、だからもうすがすがしく腹をくくったって感じですか、う
ん、でしたね。
あ、そう、3回歌ネタ王の決勝に行きましたけど、
うん、
一番緊張した。
わかる。まあ数多くの生放送でやってしまったりしてるからなんでしょうか。
ですかね、
うん、
だから後藤さんにね、
はい、
フットボールアワーの後藤さんに挨拶行った時に、
うん、
一発目に失敗せんとってやって言われましたから
ね。頼むで
頼むで。内ヶ谷で何度かやらかしてますから、やらかしてるから後藤さんはそういう感覚っていうね。
何度もやったネタなんですけどっていうことですね。
そう、
怖かった。
前日、前々日とかに、
うん、
今までミスったことないとこでミスったりしてね。
そうなんよ。
ネタ合わせしてて、え、
怖いネタ、
こういうことがあるんよって言いながらまあ言ったんですけどね。
そうです。歌ネタをお疲れ様でしたとか、
はい、
面白かったですみたいなお便り結構いただきまして、
ありがとうございます。
そう、質問系をちょっと読んどきます。
はい。
こうちゃんネームゆこちんさん、
はい、
歌ネタをお疲れ様でした。
ありがとうございます。
失敗なく終われてよかったですね。
おお。
内ヶ谷でひろみさんも見てて、真夜中の歌ネタ王で山内さんが審査したネタをやることになった経緯が知りたいです。
うん、
私はポクチンかなと思ってましたと。
おお、なるほど。
いう感じですね。
そうなんですよ。
なぜパラッパにしたか。
はい
はい。
これはまあ簡単に言うと、スタッフさんと話し合った結果、
うん、
スタッフさんからパラッパもいけるんじゃないですかねっていう話をいただいて、
うん、僕らの中にはなかったんですよね。
そうですね。
そもそもあっていうネタと知らないおじさんをやるつもりでした。
そうでした。1本目にあをやって、2本目に知らないおじさんの予定でした。
予定だったんです
けど、だから YouTube も消しました。
そうなんよ。
はい。
一人でも知ってる人を少ない状態にしときたいということで、
そうですね、
YouTube 消したんですよ。
はい。
観覧に来るお客さんとかが、
うん、
メンバーってどんな芸人だろう、カチッて調べてね、
はい、
一回ネタ見てね、ではこの感じかっていうのもあれなんで、
ということでね、
消したんですけれども、
はい。まあ、結構話し合いましたよ。
ました、
うん、
で、そのテレビのスタッフの人は、
はい、
前回2019年に出た時も、
うん、
パラッパをやるべきじゃないかと言ってくれたんです。
そうなんですよね。
でも僕らの中では、
うん、
いや、あれ結構いろんなとこでやったしな。
そうそうそうそう、
うん、
まさにそういうことですよね。
そう、
テレビでもやってるし、
明石
商業、
商業が甲子園の曲にも使ってると、
うん、
結構知ってる人多いんじゃないかみたいなね、
などというような
ね、などというようなおごり高ぶり、
うん、
があったんですよ。だけどやっぱテレビにずっと携わってる人が言うなら本当なんじゃないかとね、
うん、
今回ちょっと信じてみようということで、
はい、
やったわけです。
そう、だからひろみさんが見てるとか山内さんが見てるっていうのも伝えたんですよね、
うんうん、
そしたら審査には影響ないと思います、
うん、
その賞レースの審査員をする人なんて他の芸人さんのネタめっちゃ見てますし、
はい、
あ、これを持ってきたんだなっていう目で見てくれるから審査には影響ないと思いますと、
はい、
いうことはね。そして
ほとんどの人がまだ知らないんじゃないかと思いますと、
ね、うん、僕らはこの周りだけで判断してるから、
自分らもやりまくったし、
俺は全員が知ってると思ってる
から。わかるよ、その感じになるよね、
うん、すれ違う人すれ違う人がこいつも知ってんじゃねえかこいつも知ってんじゃねえかっていう。
そう、パラッパやりまくってましたから当時劇場とかで。そうそうそうそう、だから俺らの中ではもう飽きてるし。
そうなんですよね。ただ、
うん、
嫌いなネタじゃないんですよ。むしろ好きなネタだったんで。好きですよ。
だからテレビ側からしたら、
うん、
テレビ見てる視聴数なめんなよってことですよ、
はい、そうそうそうそう、
知らん人の方が圧倒的に多いと、
うん、
いうことでやらせてみました。え？後ろに
やらせていただきました。
やらせていただきましたね。だからね、今回ほんとすがすがしいっていうか嬉しかったんです、うんうんうん、
迷惑行為、パラッパをやって決勝の決勝であっをやるつもりだったんですけど、
うん、
逆だったらとかは考えなかった？どうだったかなとかは考えない？
いや俺でも結局あの構成が一番いいと思った。
なるほど。
うん。
でね、
はい、
その決勝の決勝最終決戦でやるはずだったネタ、
うん、
もう新しく YouTube 上げたじゃないですか。
上げた。
ちょっと変わってるんですよね。
変わった
前のやつを、
うん、
ただ皆さん、
何ですか？
さらにですね、
はあ、
前日のリハーサルでここもうちょっとこうしたらどうですかねっていう話があって、
あった。
本番やる予定だったのはその YouTube に上がってるやつともちょっとだけ違うんですよね
そうですね、
幻の
できたネタがありますね。
まあちょっとだけなんですけどね、違いは。
あと YouTube に上げた後に、
うん、
その歌ネタを前日ぐらいかな、
はい、
牛尾さんが掴んだって言ってましたもんね。
そうなんですよ、
あのあっていうネタの、
そう、
どこだ、
ごめんなさい、ごめんなさい、
ね、
ってやつもっていうところで俺は掴んだんよ。
この顔とこのボリュームと、
と顔の向きと
だから YouTube にあるやつは掴んでないやつ、まだ
掴んでない、
掴んでないんだ。
あのね、あそこに俺はずっと何かを感じてたんですよ。
ほう、ごめんなさい。
そう、一番最初にお客さんの前でやった時に、
うん、
あっこ受けたんよ。
おうおう。
でも2回目以降なんかあそこあんま受けなくなったな、
ほうほうほう、
これは多分何かあるぞっていうことで、
うん、
考えてはいたんですよ。
おうお
うおう。面白いのに俺の中で、
はあ、
なんでだ、何が違うんだって考えた結果、前日にたどり着いたんですよあ、ここってなんかちょっと俺気持ち的に
そんなはっきりと解説
流してる感じがにじみ出ちゃってたなという感じでうん、掴んだんよそれをね解き放ちたかったんですけどね。
放ちたかったですね、
はい、
やってみた結果知りたかったですけど
ね。そう、お客さんの前でやったらどうだったかっていうのをね。
ただ俺ほんと今回出てよかったなと、
うん、
出るつもりなかったじゃないですか
最初ね。
でもあんな真剣に頑張ったの久々だし、
はい、
高校球児みたいな感じでね。
お前高校球児をなめんなよ経験ねえだろうが
あんな感じでしょ多分ほぼ、
うん、だから一戦にかける、
うん、でこれは財産だぞと思って、
うん、
思ってたんです。
はい、
うん、もう何も悔いはないし、
うん、
全然 OKOK と、
はいはい、
いい経験できたぞ、
うん、
でその日ホテルで寝たじゃないですか
寝た、
うん、その時見た夢なんですけど、
ほう、
めちゃくちゃ美人と付き合う夢なんです、
うん、
もうねなんかねとんでもなく美人です。それはそれは、
はい、
イテウォンクラスのスアみたいな。
ああ美人だ。
美人でしょ、
はい、
設定では俺中学生なんですよ。
ほう。
で中学校に転校してくるんですよ美人が、
スアが、
うん、で速攻俺のこと好きになるんですよで告ってきた、
うん、
そしたら周りの女子、
うん、
これは俺らの同級生もう知ってる顔ですよ、みんなが、
うん、
もう羨ましいみたいな。その同級生も俺のこと好きなんですよみんなねだけど、うん、もうそんな美人と付き合われたらもう叶いませんわということで、それをずっと俺に言ってくるみたいな、
うん、
羨ましいと、
はい、
で目覚めて、
うん、
なんちゅう夢だこれと思って、
歌ネタ王の夜に、
そうそうそう、ちょっと夢診断みたいな調べてみよう
ありますよね
と思って、
はい、
美人と付き合う夢みたいな調べたんですよ、
うん、
その美人と付き合って人から、羨ましがられる夢を見たあなたは、
うん、
人から評価されたくて仕方がないでしょう。
めちゃくちゃ結果悔やんどるじゃん
って書いてありました。
すがすがしいって思ってないじゃん
、うん、
評価されたかったんじゃん。
心のどっかでそれあるんですかねやっぱり
あるんじゃない、
あるんですかね、
うん、家庭が財産だ、
うん、
ってかっこいいこと言ってるけど
そう思ってたはずなんですけどね
奥底にあったんでしょ
う。あったのかもしれませんけれども、はい、あと質問で言うとエビッコさん、
はい、
ところで歌ネタ王ファイナルをパラビで見返してるんですが、山口さんの奥さんとの写真は何の時の写真ですか？お揃いでエプロンで木槌を持っているの何の儀式だろうと思って気になってしまいましたと。
うん、なんであの写真にした？俺はあの結婚式の時の、
うん、
写真なんですよ。
あ、でしたね、
はい、
俺も結婚式の写真家で迷ったんですけど、結婚式の写真俺結構坊さんの格好してるでしょ。
結構っていうか全
がっつり坊主じゃないですか、
う 確かにあれはちょっとなんかんなんだって思いますね。
そうそう、坊さんの写真でもいいんですけど、
うん、
お客さんがあえこの人お坊さんなんだ、
うん、
っていうのが頭に入った状態で歌流れ出すことになるんで、そうです
ね、いらんワンターンが、
そうそうそう、
ワンターンが、
ワンターンもらったけどねエースコック美味しかった、
ちょっとだけもらったね。
なので普通の写真にしましたよ。
普通の写真ってあれお前なんかマスクつけてさ、うん、分かりにくい、
コロナ禍なんだから。
いやなんかなんかあるでしょ、2人で撮った写真分かりやすいやつ。
あれ指輪作ってますね。
うん
いいでしょ。
うん、
指輪をこうハンドメイドでコツコツコツコツやって、
はいはいはい、
大金をむしり取られた時の写真ですよ
あの時の、
あの時の
このラジオで喋ってたね。
そうそうそうそうそう。他なんか歌ネタのことでありますかね。
次の日にね、
うん、
スタッフさんから、僕らのお世話してくれたスタッフさんから LINE が来まして、
はい、
あの歌ネタ王の後に歌ネタフェスっていう番組の収録もあったんですよ、
うん、
そこに ABCG の河合く
ん
が出てたんですけど、
うん、はい、
その河合くんがメンバーのネタ見て感動したっていうのを伝えてくれましたよっていうのを言ってくれたんですよ。
いや聞いたよそれ、
うん、
僕はその言葉を今後の食料にしたいと思います3年間ぐらいはずっと噛んでいこう。
噛んでいく、
はい、
俺もそうするわ。
お前あの後藤さんに言われた言葉ずっと噛んでたじゃないですか。
後藤さんに言われてたのを3年ぐらい噛んでたんですよ。
あれも味がしなくなりましたか。
え、まだまだ僕はだから後藤さんのやつと河合くんのやつを両方噛んでいきます今後も交互に
味変しながら。
そうそうそうそう。
ああいいですね。
俺濱家さんにも本番でこっちもこのツッコミの方も面白いって言ってもらってるから、もう3味3味ある俺。
いいな3味。まあでも俺も山川さんに決勝行ったの見たかったなって言われたから噛もうかない
いんそれでスルメみたいな感じよ。
いやもらった時から味なかった
なかったですか
あと俺ら歌ネタをまでに舞台がなかったじゃないですか。
そうですね。
だから何も試せない状態っていうね。
ずっとそう部屋でやるしかない
みた
いな。
あれは怖かったよ。
怖かった。だからでかい声も出せないから。
そうそうそうそう。だからあの前日にカラオケ行きましてね。
行ったね。
行ったんですよ。ネタをこうマイクで携帯から拾ってね。
そうそうそうそう。
やりましたね。
だから1曲も入れてないわけですよ
そうそうそう。で出る時にですよ、
はい、
女子高生近づいてきて、
うん、
メンバーさんですよねって
そうそうそう、
仲いいんですね。
いやー違うんですよ
はず
プライベートで2人でカラオケ来たんじゃないんですよ
恥ずかったですね。
やばいだろコンビ2人でカラオケ行ってたら
今回も当日僕は天ぷら少年と PUBG やってましたからね
ウォンテッド先中
手伝ってもらって。
当日に？
当日に。
あ、まあ確かに当日ちょっと夕方まで時間ありましたけど。
そうそう、ずっとホテルだったでしょ。
ホテルだった。
あなた何してました？
俺は総裁選どうなるかなと思って
入ってきた中身。
いやあんまりあんまりでしたけど、
なかなか緊張感ありますから、うん、やっぱずっとね待ち時間怖いよね。
よく PUBG ができる精神で折れたね。
いややったらもうそっちに持ってかれますから。
あ、そうなんだ。ゲーム
の
方に。
だからウォンテッド先中は歌ネタ王の日だからってことで開けてくれてて
アホだ。
ゲームするために
相手してあげるために。
そう、
開ける
ってお願いしていいですか、はい待ってましたということでやってくれましたよ
そんなにお前いろんな人にお世話になったのに。
お世話になりまして。
あ、そうですか。
のに
結果出せずにちょっと申し訳ないね
あと五郎さんからのお便りで、
うん、
キングオブコントも放送されましたがご覧になりましたかっていうね。
もちろん
キングオブコントありましたね。
ありました。
いやー最高でしたね。
おもろかったね。
おもろい。
空気階段。
空気階段面白い。
面白い。1本目がやっぱもう特殊ですね。
最高でした。
はい、
2人ともボケてないわけですから、
うん、
いやー感動した。
日本の社長も好きでしたよ。
4位でしたっけ。
4位だったか。
あ、やっぱ4位って面白いな
無理やりこじつけんね。
いやみんなおもろかったな、
うん、
感動しました。ただちょっと緊張しました。
緊張、
あのみんなこれ今裏でどんな気持ちで、
あ、まあ、直後っちゃ直後だから
直後でした
か、ね、あの感じなんだろうなっていう、うん、
あ今この煽り映像が流れてる時裏で
わかるわかる、わあわかるわ、
最後のあれやってるんだろうなと、あそこであれだぞと、
でこの CM の感とかも、
うん、
わかるわ
わかるわ、
テレビでは CM 流れてるけど現場はそのままもちろん人がいてい
て、
で歌ネタをだったら後藤さんと濱家さんがなんか喋ったりしてるわけです、
はいはいはい、
で濱家さんがそこで人笑い起こしたりしてる
観覧客にね、
そうそうそうそう、うんうん、で10秒前とか言って、
はい、
3秒前ぐらいから拍手ってなるんですよ、
そう
わかる、その裏側を感じる感じる感じわかるよ、
あ
俺今回のキングオブコントもね、
うん、
ちょっとだけ追っかけ再生で見たんですよまたあの感覚を味わえたんですよ、
それ分からんのよね、
覚えてますかね皆さん、
いや覚えてないでしょ、
M1 の時に喋ったんですけど、まだキングオブコントが行われている最中に、
うん、
録画しているキングオブコントを追っかけ再生しだしたわけですね、
うん、よくあるよね、
そういやでも普通はもう全部終わってからじゃん、
いやいやいや終わってからそのパターンも結構あるだろ
う、まあそうなんですけど、うん、そこにやっぱ俺は嬉しさを感じた、うん、
どこ
なんか二重にたのな異次元だって思ってね
二、
うん、
回目だけどわからんわ、
30分、30、40分遅れぐらいで見てるわけですよ、
う
ん、うん、
で CM カットしたりしてどんどん近づいていく感じでしょ、
まあ、ちょっと近づいたけど追いつかんかったんや、うん、だからもう世の中ではもうキングが決まってる、空気階段優勝の瞬間俺はまだその誰が優勝するんだのとこにいるの
普通のこと言ってるよね、それ
それすごくない、
すごいんですか、
うん、もう前も言ったけどその文明を当たり前と思いすぎて
そうですか、うん、俺ちょっと分からんけどな、
だから俺あの電話しながら、
うん、
待ち合わせしてて、あーおったおったって言いながら喋ってこう近づく感じあるじゃん、
あります、
ね、あれとかもう、うおすげえってなるよ
明治時代の人なのか
なるよ、
あそうですか、うん、
あちょっと声遅れてるとかね、
キングオブコント見てそれを一番感じました、
はい、
やば、空気階段の1本目は最高でした、心震えました、そういえば構成員から募集した音を使ってラジオのオープニングを作るっていうやつ
言った
じゃないですか、
はいはいはいはい、
それがね、
うん、
もう続々と、
あそうですか、
今3つぐらい来てます、
3つ、あまあまあ3つ
か、まあ100までに、
あそうですね、集まっていけばってことです
か
ね、
集まっていけば
どんなん来てる、
例えばみのりんごさんだったら、
はい、
あーって言ってる声、
おおいいですね、
もう全然いいんです、こんなんです、
はいはい、
こんなんです、
はいはいはい、
もう何でもいいんで皆さん声じゃなくてもいいんでね、ぜひまだまだ送ってください、
お願いします、
あとですね、
はい、
ラジオ聞いてる皆さんに何かプレゼントするっていうやつやってもいいという、
あ大丈夫だった、
はい、お達しが、
だから T シャツを配ろうかって言ってたんですが、
T シャツ調べたらね、
はい、
めっちゃ高いんです、
高いか
何個ぐらい用意したらいいんですかね、わからないじゃないですか、
まあ確かに
100ぐらい用意する、
うん、まあ100回だし先着100名100着は高いか、
マックスでも40通ぐらい、今まで一番多かったお便りで、
ああなるほどね、
うん、
いやでも来るよ、
いや 100
用意しよう、
じゃあわかりました、100の何を用意する、
何かはまたじゃあ決めていく、
決めていきましょう、なので100回目でプレゼントをさせていただきます、
100回目に対するお便りをくれた人に、
そういうことですね、
ってことですね、
はいはいはい、ということになりました、
了解です、ということで、
はい、
コーナー行きましょうか、
行きましょう、
まず最初のコーナーは俺たちの番付、このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。今回のお題発表してください。
相撲に1個だけアイテムを持ち込めるなら何を持ち込む、
らしいお題ですね。
そういうことです、もう相撲でね、
はい、
やっていこうということで、
歌ネタ王が終わった一発目にやるにふさわしい題材となっております
ですよね、
はい、
お便り来てまして、
はい、
うちの顔みろさん、
はい、
毒切り、毒斬り、
あ毒斬り、
プロレスラーがよく使うやつ、
あーなるほどなるほど、
これはね僕はね一見良さそうですけれども、
うん、
あれってこう手で喉を押さえません、
あそうでしたっけ、
ただプーって吐けるんかな、みんななんか指で喉グイーってやってプーって吐いてない、
なるほど、ってことは
ってことは
残ったの後にその動作をすると、
そう、
その瞬間やられちゃうんじゃない
か、やべえんじゃないかと。
なるほどね。
うん、その辺まで考えて
OK
やっていきましょう。毒切りも結構いいとは思うんですけれどもね。
はい
はい、
では早速関脇から発表していきましょう。
はい、
牛尾の関脇はヘルメット
勝てそう。
ヘルメットです。
これは一個ずつアイテム紹介してその二人を戦わせましょうね。
あ、そういうことか。はい、はい、ヘルメットです。
なんで
お相撲さん、あの立ち合いっていうんですか、なんていうんですかね、あれ
スタートの瞬間、
そう、残ったっつってバチーンっていくでしょ。
いく、
あの時結構頭いくらしいんですよ。
頭ゴツンと
ね、カーンってなるらしいんですよ。
うん、
そこにヘルメットがあってみ、
痛い、
痛いよね。で警戒するじゃん相手は絶対に。だから頭当てんようにって、ちょっと今までよりも突進力が減少すると思うんです。
なるほど、
つけてるだけでね。でもし来たら来たでも余裕ですから、ヘルメットつけてるからガチコーンいって脳震盪ですよはい、
でもあれ大胃腸っていうね、頭に言ってるやつあるでしょ、
はい、
あれ掴んだり乱れたりしたら負けなんですよ。
あ、大丈夫大丈夫、あの穴が開いてるんでそこだけ。それは普通のヘルメットじゃないですよ、その
上だけ
相撲仕様の
穴が開いてるから、
頭頂部のとこ穴開いてるから、そこから大胃腸は出てる
気持ち悪い。ほう、
はい、それで行かしてください
わかりました、
うん、
じゃあ山口いきます。
はい、
山口の関脇はジェットエンジンを背中につける飛行機についてるジェットエンジンを背中につけることによって、
死ぬ、
いや死なない、でっかいからね、
自分が吹っ飛ばされるよ。
そういうことなんですよ、
そういうことなんですよ
普通にジェット噴射するわけですよ背中から。
え、ね、ジャンボジェット機、
ジャンボジェット機とまで行ったらでかすぎるんで、
あんなもんでかすぎるよ。
だから力士のサイズのジェット機のエンジンなんで、
うん、
背中にこう担いでる状態ですね、カバンみたいに、
うん、発狂残った
でブワーンとこう噴射されるわけよジェットがこれでしょ。
いや
ー、そしたらもう相手はもうただただこう宙に浮いた状態でふわーっと客席まで飛んでいくしかないという
おおおお、そうか、飛んでったやつは別に後から降りれば勝ちってこと。自分も多分ぶっ飛んでいくよね。
うん、そういうことです。だから相手に組みつけばもう勝てると思うんですよ。
なるほど、
はい、
シュッって避けられたら、
避けられたら最後
弱点があるじゃん、
避けられたらまずい、うん、
まあヘルメットでは防げないでしょうか
ヘルメットじゃちょっときついんじゃないの。
どうなってるの、リュックみたいに背負ってるって
こと。リュックみたいにガッチガチにしてやるから、
だけど残ったの瞬間にスイッチ入れるってこと。
そういうこと、ビューンと。
そんな一気にボーンって回るもんかな、
ちょっとずつ
みたいにならんかな。
まあ最悪それでもいいですよ、最初組みついとけば、
うん
うん、
でもその間にヘルメットでこっちこっちであ、それただの反則かな
続き反則なんで、こっち反則じゃない
んで。でもちょっと吸引ロスがあるんだ。
吸引ロスは若干あるかもしれない。
どっち、これ避けられたらおしまいっていうリスクはあるね。
リスクあるな。
まあじゃあいいよ、
ありがとうございます、
お前の勝ちで。
ありがとうございます。
なんか誠実じゃないね、うん、
いや関脇なんでって感じですね。
あ、関脇だから、
こっから誠実よ。
あ、そうですか、
うん、
俺はね、
はい、
次ちょっとえって思われるかもしれんけど意外といいんじゃないか。
OK、
では牛尾の大関を発表したいと思います。牛尾の大関はスパイク。
うん、えって思いませんでした。
あ、思いませんでしたか。
はい、大事でしょう。
やっぱ踏ん張りじゃないですか。
踏ん張りです。
相手素足なわけですよ、うん、そこに、まあ、サッカーなのか野球なのか、
うん、
踏ん張りの効くスパイクを履いたらもう力は歴然だと思われます。
絶対そう思うよ。
はい、
うん、
って押していけないんだから、
ガチ
ッギュッてなってるから。もう
それめちゃくちゃいいですよ。
よかった
スパイクはいいよね。
俊敏に、より俊敏に動けると思いますし、
いやーそれは強いよ。
スパイクです。
あ、これいい勝負になりそうです。
お、
いきますよ。
はい、
山口の大関は競泳水着
なんで
水着なんですけど、
はい、
オリンピックとか見てたらあの女子の方の水着、
うんうんうん、半ズボンというか、まあ
そうそう、半袖半ズボンみたいな感じですか。あ、上はランニング状態か、
うん、ランニング状態でももぐらいまである
そういうこと。
あれめちゃくちゃ空気抵抗ないようにビッチーなってるそうですね。
でしょ、
はい、
あれです。
つかめないってこと。
そういうこと。
回しは、
回しはしてないです。
してないの。
はい、
回ししてないのありなん、相撲って。
ありあり
ありなん。
ありだって。いや、取り組み中に取れたら負けらしいんですけど、もろ出しみたいな感じで。
もろ出しじゃん。
もろ出し。いやでも全然出してないじゃん。
だから女子相撲とかだったら、そういうその上に回しつけてるっていう、
うん、
イメージですけど、
その回ししないです。
ありな、本当に。
回しの絵が描いてある。
あるけど、ネクタイみたいな T シャツあるけど。いや、そこはちゃんと回し感出すん
だ。回し感だけ出しといて、まあ肌色でもいいわ。服が肌色で、回しのとこだけしっかりこう。
逆にキモい。あ、だから取っかかりとか引っかかり
ないわけよ。
いやー、それきつい。
で、向こうの相手は回ししてるもんだと思うじゃないですか。
え、
でダーンってぶつかった瞬間、サクスカサクってなって、何、
思わんよ、
持てない、
思わんよ
ってなるわけですね。
どんだけリアルに書いてある回しの絵。
絶対いいと思う。
回しつかめんのはきつい。
きついでしょう。
そこがもう決め手みたいなところあるもん。
希望、唯一の。
どう組むか。
うん、それで練習してるしね、みんな。
そう、どこの回しをつかめるかっていうことなんだから。
うん、どっちの勝ち。
うわ、どっち、どっち。
いや、いい戦い、
無理かな。頑張ってもその競泳水着をこう、うん、ギュッとこうつまむみたいなことはできないか。
きついと思うな。ガシッといけないっていうのは、つまんだところで。まあ、だけどお前も倒れないからね。
そう、
スパイクで
土台はしっかりしてる。
これはいい戦いだ。ドローにしときますか。
ドローでいく。
ドローにしますか。
オッケー、わかった。じゃあ横綱いきましょう。いきます。
はい。
牛尾の横綱は病じゃん。
なにそれ、聞いたことないもの出てきた。
聞いたことないでしょ、
病じゃん。
僕は見たことあったけど名前知らんかったんで調べたんですけど。
なんだ、
なんだと思う。
病じゃん。
病じゃん、
なんか革じゃんみたいな感じの画鋲がついた。
あー、なるほど、うん、
画鋲ジャンパー。ジャンパー
惜しいね。
惜しいんだ。
惜しい。ヘビメタとかの人があ
れね
着ている、
あれね、
トゲトゲの服。
病じゃんって言うんだ。
病じゃんって言うんだって。スタッズ、スタッズっていうものがいっぱいついてるものらしいんだけど。ああ、もうあるじゃん、
パンクが着てるやつね。
そう、増田で言ったら金婚に売ってそうな。
あ、金婚にありそうですね。
トゲトゲがついた革ジャンです。
うわ、絶対強い。
あれをもうビチッと着ます。はい。
だいぶでっかいサイズのやつ、
ね、そう、なんか調べたらね、もう腕とかもう胸とか背中と全部ついてるやつがあるんですよ。
あるでしょうね。だからもうハリネズミ状態ね。
そうそうそうそう。それで組み合ってみ、
いや、やばいよ。
痛いよ。
痛いよ。
うん。
こっちは痛くないよ。
痛くないよ。
相手だけ痛いよ。
痛いよ。嫌よ。そいつが突進してきてみ。
いや、もうそれはね、横綱ですあなた。
はい、いいでしょう。
さっきの戦いでも絶対負けるもん。
あ、水泳なんてね、
痛い痛い痛い、
守れないですし、
うん、ヘルメットでもダメかもしれません
ね。ヘルメットでも無理かもね。
だけど僕勝てるんですよ。
うわ、自信満々じゃん。
その横綱に勝てるんです。
何ですか。
いきますよ。
はい。
山口の横綱は赤ちゃん。
え、
赤ちゃんを抱いてます。いかがですか。
冒涜。
攻撃できますか。
できないよ。
できんよね。赤ちゃん抱いてるんよ。
いや、何その考え方。
赤ちゃんを抱いてる。
もうねえ、
どうですか。
武道の精神も一つもない。
これは絶対に飛び込んだらまずいよ。その革ジャンで来たら赤ちゃんがもう危険じゃん、うん、
危険。
こうなるともう、
でも赤ちゃん抱いてるお前はどうすんの。お前ってか抱いてる方も攻撃。
抱いて立ってるだけよ。そしたら向こうが会釈して自分から外に
とぼとぼとぼと行くか。なんとかはしようとするよ。
すいませんっつって。
ならない。
帰る。
なんだその精神的な攻め方は。批判が出るよ。
どっちに。
そう、赤ちゃんを連れてきた方に。
いやいや、
よくないだろうって。
いやいや、病じゃん来てるからそっちも。
いやなんかその
病じゃん来ちゃダメ
だ、倫理的な問題で。
いやいや病じゃんもい
て、人質ってことよ。
人質、
人質を持って立てこもってる犯人。
全然違う、全然違う。
なんで違う？自分
の赤ちゃん、我が子、
我が子、
可愛い生まれたばっかりの我が子一緒に戦おうっていう、
その1年しか使えんじゃん大きくなっていくよ、
その子も攻撃する、わかる？
え、
その子がこうわーっていう感じでポカスカポカスカってやるのとか可愛いでしょ。
可愛いとかいらんのよ。
それが当たったらもううわーってこう負けてあげたくなると思う。
いやいやいや、でももう血も涙もない力士だったら行くよ。
最悪
バチコーン行くよ。
じゃあちょっと赤ちゃんやめるわ。
赤ちゃんやめる。
まあ、国宝とかでもいいんですけどね。国宝
国宝、
うん、
国宝を手に入れて
三種の神器みたいなやつの
今大事なやつだ、
それを持たせてもらって、うん、それにしましょう。
誰が許可するんだそれでもその三種の神器とか関係ねえ、勝っちゃいいんだってやつだったら行くよ。マガタマとか割るよ。
やばそうなったら負けます。
うん、
うん、
ハートの問題。
じゃあお前なんかな、攻撃力はないからね別に。マガ
タン、そうそうそうそう、
マガタンかツボか
病じゃん来てるやつの意思次第、
うん、だけどまあ俺ツボにするわ、国宝のツボにします僕。
うん、
それでバーンってぶっ叩くこと。
じゃあ持っとる意味何
最悪ね、
お前がその気ならってな
るよ。こいつやる気か、病じゃん来て突進してきたと思ったらもうやるよ。
国宝を無駄にするなとだけ言っときましょう
ということで、
どっちの勝ち？
まあ病じゃんにする、
名前もいいしね。
病じゃん、
病じゃん、病じゃん力士
冒徳、
うん、
じゃあ全部合わせてドローということでね。
そうなりましたか。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで次回のお題、
はい、
発表しましょう。
次回はちょっと歌ネタにフォーカスしまして、
お
いきます。歌ネタで気持ちいい瞬間を発表しよう。
なるほど、
はい、やっててここ気持ちいいんだよっていうのって何個かあるじゃん
はい、あるか。
うん、
ここ好き、この曲好きとか、
この曲のこの部分のドラムがとか、
うん、はい、
ここの俺のこの歌い出しのこことか、ピンポイント気持ちいい瞬間発表大会。
キモ
やろう、まあ、これを1週間考えましょう。
OK、
はい、
でもこれ発表した後にさ、
うん、
今後そのネタやるとき
やるよ、
わこいつここでエクスタシーなんだ
いいじゃん、いいじゃん
なるよ。
全然その目線で見て
ください。飛ぶよネタ
どうぞどうぞ、そうやってみてください。
そうですか、
うん、
一緒だったりしたらおもろいけどね。
一緒のとこもあるかもしれません。
はい、
はい、
考えてきます。
では最後のコーナー行きたいと思います。
はい、
続いてのコーナーは漫画総選挙。
はい、決着がつきます。
はい、世界で一番面白い漫画は何かという、
うん、はい、
これ縮図なんでしたっけ。
これは日本の縮図になりますね。
今回来たお便り、
はい、
2通、
うん、2通
2通
凝縮してますそこに全てが凝縮してます。
総選挙今回で終わりましょう
もう来なくなってきた。
もう来ない。まあ歌ネタもあったし、
うん、
お便りがそっちに、
そうかそうか、
もう集中してたんで。
なるほど、まず自分たちの発表ですかね。
しましょう。
これはだから自分が好きとかそういうのではないってことですね、改めて言うと、
うん、
漫画となった時に
一番を決める。
そう、
全ての五角形が美しい、
はい、
漫画の中の漫画を決めましょう。
OK です。じゃあ私牛尾から発表させていただきます。
はい、
牛尾の漫画1位はドラゴンボール、
うわ
です。
わかります。
まあもう一気に何個かに絞られるでしょう。
絞られる。
その中で僕はドラゴンボールだと思うんですよ、やっぱり。
なるほど。
これ俺らが生まれる前からもう始まってるわけよ。
です。
85年とかからかな。
あ、そんな前からか。
1985年で、もちろん その当時の子供も好き、
うん、
俺らも子供の頃好き、
はい、
で続々とその後世の子供たちも好き、
好き、
未だにドラゴンボール、
しかもそれが日本だけじゃない、
だけじゃない、世界的にもそう、この長さもそうだし、
うん、
内容も少年が喜ぶことが全部詰まっているわけです。
マジでそう、マジでそう、
漫画の鏡だということ
そういうことですね、
はい、
わかります、
うん、
そうだと思います、
はい、
悩みました僕も。
あ、そうですか、
はい、
まあ、山口さんは結構漫画喫茶とかでも働いてましたし、
うん、
いろんな漫画を目にしてますもんね。
目にしてます、
はい、
僕漫画喫茶でね、
はい、
一番多く棚に返した漫画っていうのがあるわけ。
おお、
あるわけですよ。
覚えてんだそんなの。
それはもう10年近くやってたんで、
はい、
時代は変われど、
うん、
結局この漫画よく返すなっていうのがあるんです。
あ、まあ、時期によってはこれっていうのはあったりするけど、
そうそうそう、鬼滅がね出てた時とかはすごかったし、
はい、
うん、パチンコでねモンキーターンが出たらモンキーターンが、
なるほど、
怪獣が出たら怪獣が増えたりとかもあったりね、はいは
い、なるほど。その中で
ネカフェの本棚は縮図なんですよ
確かに、まあ人気、うん、面白い漫画が揃ってる場所ですからね。
一番返したやつ、
はい、
そして俺もそれがナンバーワンだと思うやつ。
なるほど、
いきます、
はい、
山口の漫画1位はスラムダンクです。
そっちか。
スラムダンクは多かったよ。
いややっぱりそうですよね、
うん、
なってきちゃうか。スラムダンクももちろん悩みましたドラゴンボール、スラムダンク、ワンピース、
あーそうでしょうね、その辺でしょうね
ぐらいに一気に絞られました僕は。
うん、スラムダンクはねキャラの書き分け、画力、
うん、
ストーリー、
うん、
完璧なんで
ね、
終わり方も絶妙なんでね、
はい、
よくあそこで終わったなという、
数ヶ月の物語を。
そうなんですよ、あれはもう見ないと。ということでドラゴンボールとスラムダンク出ました。
はい、
さああと2票です。
あと2票で決まっちゃうよ
少な、
決まっちゃうよ
4人ですよ。
いやもう最小公倍数。
あ、そうか
ってことよ。
いきます、うちの顔見ろさん。
はい、
圧倒的にドラゴンボールです。
きた、
男女問わず誰もが知ってると思います。
うん、
ということです
、ね、ドラゴンボールで来ました2票。
青より青くさん、
はい、
手塚治虫、ワンピース、鬼滅など悩みましたが、
うん、
ドラゴンボール
来た、3票入った、
幅広い人気、世界での人気でドラゴンボールです、
うん、はい、ということは
ということは
漫画総選挙1位はドラゴンボールです
みんな知ってることみたいな、
決まった、
何もドラマが起きませんでしたねということです。
はい、
まあその辺でしょ
う。まあそうなりますかね。
すごいよねドラゴンボールは。
すごい、
うん、
鳥山明さんありがとうございます。
ありがとうございました
先生。
なので総選挙はもうここらでやめといて。
そうですか。
次回ちょっとコーナー考えたんですよ。
お、考えてる。
違うやつ考えたんです。
はい、
ぜひ皆さんにもお便り送ってほしいなという。
はい、何でしょう。
発表していいですか。
うん、
メンバー褒め王決定戦
はい、
やっぱり今回ね打たれた4位で、
はい、
ダメでしたわっていう LINE をいろんな人に送ったでしょ。
ああ、まあ送りましたね。
残念だったね。
はい、
で僕たち今昇進気味
傷ついとるじゃんやっぱり
傷ついてないんですけど。
どっちなん
でも河合くんに褒められたの嬉しいじゃないですか。
うん、
その感じでもう皆さんが俺たちを気持ちよくしてください。
一生褒めろってこと。
褒めろ、
あそこが良かったですとか。
そう、
うわ、
今回の歌ネタをじゃなくてですよ、もうメンバーの歌ネタの歌ネタを褒めてほしいんよ。この部分のね、牛尾さんのツッコミの表情がとかね、あ、その角度から褒めてくれますかってので一番気持ちよかった人が優勝っていう。
ぶっ壊れとるじゃん
何が
ダムが決壊したじゃんただ褒めてくれ、
そう、メンバー褒め王決定戦。でもこの着眼点 のバトルですから。
あ、だからただ単に歌ネタ好きです、
うん、ああそれ弱い、
何回も聞いちゃいます、
ああそんなんじゃ俺の心は回復しない
おそこ見てるのみたいな。
そうそうそうそう、
なるほど、
うん、あそこでコード変わるところがやっぱいいです
よ。あ、音楽的に見たりだとか、
うん、
俺らが気持ちいいって思うお便りをくれと、
そういうことです、
アホ
まあ一回やってみましょう。
こんなやつおらんよ、うん、ダメ出しくださいとかね、修正点もっと強くなれるように頑張りたいんで、うん、
いっぱいもらったよ修正点、
褒めろ無意味
無意味じゃない無意味じゃない、
いや、いいとこ伸ばしていくみたいな、
うん、そうそうそうそう、ぜひ皆さんお願いします、
お願いします。
ということでエンディングです。
はい、
今回お便りくれた方には、
うん、
ダサいのが逆におしゃれなものを考えようの中で出たやつからプレゼント、
わかりました、
します。
写真撮って送るってことですね。
そうそうそうそう、次回どうしましょう。
こないだたまたま話の流れで、
うん、
高校時代の卒業アルバムが僕行方不明になってたんですけど、
はい、
お前ん家にあることが判明したでしょう。
あった、あ、卒アル、
卒アルの一部みたいな。
あ、そうしますか。え、送ってないか、
やってないと思う、
やってない、ああ卒アルで行くか、
はい、
じゃあ高校生の時の卒アルの写真をお送りします。
はい
はい、2人とも坊主です
ですね、
俺五輪か、ツルツルだ、
そうですね、
うん、ただね俺の写真切り取ってコントに使ったんでないんでね。
いや俺のアルバムをなんか切ってますよね
そうなん
よね、切り刻んでるんですよ僕たち、自分たちの卒業アルバム。
そうだから集合写真の中の一枚になるね俺は。
お前のは残ってる、あの四角いあのニコってやつが残ってると思うけどな。
じゃがいもの育み、
そうじゃがいもの恩恵を受けた育った一番受けてる時かな、
受けてましたよね、
うん、
うん、
栄養豊富な
豊富な坊主写真ね、
はい、
じゃあそれを送ります。
はい、
じゃあ送ってほしいお便りまとめておきます。
はい、
まあ、メンバーに対する質問、
うん、
あとボイスメモも送ってほしいですね。
何でもいいので録音した音、
はい、あこれゴロさんがね質問でくれてたんですけど、
はい、
ボイスメモで集音した音を送っても大丈夫なのでしょうか、
うん、
他の方法があるなら教えていただけると助かります。
なるほど、
ボイスメモで大丈夫です。
ボイスメモで大丈夫、
はい、何でも大丈夫です。
はい、
IC レコーダー的なやつで撮った音でも携帯から送ってくれたら大丈夫です。
はい、
ファイル形式とか問いません、
問いません、
うん、
こっちで何とかします。
MP3 でも WAV ファイルでも、
はい、
M4A みたいなやつでも、
はい、
何でもいいんで
OK です。
添付して送ってください。
はい、
とあとメンバー褒め王決定戦、
これですよね褒めてください、
すごい切り口で褒めてくださいお願いします
ということで、
はい、
メールアドレス言っておきましょうか、
はい、
メールアドレスは radio@member902.com radio@member902.com までお願いいたします。次回の収録日は10月14日木曜日となっておりますので、それまでにお便りをお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら、
さようなら。